常任委員会審査概要。予算決算常任委員会。付託議案第54号。質問1。ギガスクール構想の実現に向け、全国の学校で義務教育を受ける児童生徒に対し、一人一台の学習用端末整備が進められているが、調達方法は共同調達と単独調達の2種類で、現在検討中とのことである。調達方法の違いは？答え。共同調達とは、埼玉県による取りまとめ及び入札の実施によるもので、調達方法と導入する端末の OS が同じ市町村でグループを作り、グループごとに契約を行うものである。単独調達とは、市町村単独で全ての調達を行うものである。質問2。文部科学省は、ハード、ソフト、指導体制の三位一体により、ギガスクール構想に向けた取り組みを加速させると示しているが、本市におけるソフト及び指導体制の充実はどのように行っていくのか。答え。ソフトは国が示すギガスクール構想の実現標準仕様書に基づき、教科横断的に活用できる学習用ツールの導入を検討している。今後は児童生徒一人一台端末によって、可能となるデジタルコンテンツを活かし、デジタル教科書や教材等の整備に向け研究する。指導体制は、教職員がコンピュータを活用して指導できる体制が作られるよう、教職員研修を実施するとともに、ICT 支援員の配置についても研究していく。質問3。住居確保給付金について、支給期間は原則3ヶ月で、3ヶ月単位で延長でき、最長9ヶ月間まで延長できるとのことだが、積算上は何ヶ月で想定しているのか。答え。当初3ヶ月、延長3ヶ月の合計6ヶ月としている。質問4。農地利用最適化交付金が過大交付となり、返還に至った理由は？答え。農業委員、農地利用最適化推進委員の活動実績に応じて交付されるもので、元年度より、交付金の単価が委員1人当たり月額5000円、6000円、7000円の3段階に改定された。平成30年度は単価が1人当たり月額6000円だったため、それと同額を見込んでいた。しかし、交付決定後に精査したところ、農業委員全体の活動実績が基準に達しなかったため、単価が一人当たり月額5000円になることが判明したことから返還に至った。質問5。台風第19号による浸水で、さつきクリーンセンターの糊面が洗掘された。この被害が園庭の構造にどの程度影響を与えるかの調査を業務委託にて行うとのことだったが、その結果は、答え。本年1月22日から3月27日の期間で被害状況の調査を行った。結果、最終処分場としての機能は保たれているものの、西側、南側及び北側の糊面の一部が洗掘され、埼玉県に提出した設置届の園庭の構造基準である安定勾配が確保されていなかった。今後、同様の浸水や豪雨等による糊面の崩壊など、 二次災害が発生した場合、貯留機能や遮水機能に支障をきたす可能性があり、先駆部の復旧が必要になるとの結果であった。総務文教常任委員会付託議案第37、39、40、49、51号。質問1。市タバコ税の収入額の推移は？答え。健康志向の高まりと相まって減少傾向である。各年度の決算額は、平成28年度は、5億9308万1332円。平成29年度は、5億4764万1212円。平成30年度は、5億4253万388円である。質問2。新型コロナウイルス感染症等の影響を受け、前年と比較して著しく収入が減った中小事業者等が所有している事業用の家屋及び焼却資産、会社や個人での事業経営者がその事業のために用いることができる構築物、機械などの事業用の資産に対する固定資産税と都市計画税について、減収の度合いにより、3年度分に限って、0か2分の1に減額するとのことだが、対象となる事業者の範囲は？答え。資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人。資本金もしくは出資金を有しない法人のうち、常時使用する従業員数が1000人以下の法人、常時使用する従業員数が1000人以下の個人である。市民福祉常任委員会付託議案第38、41、42、43、44、45、46、47、48、55号。質問1。坂戸市印鑑条例の一部改正により、コンビニエンスストア等で印鑑登録証明書の交付が受けられるとのことだが、具体的にはどのような事業所等で受けられるのか。答え。全国で利用できるコンビニエンスストア等の店舗数は、2年2月17日現在、5万5117店舗となっており、セブンイレブン、ローソン、ファミリーマート、ミニストップなどのコンビニエンスストアが5万3273店舗。多機能端末機を設置しているウェルシア薬局などのドラッグストア、イオンリテールなどのスーパー等が1844店舗である。質問2。国の新型コロナウイルス感染症の拡大防止の措置を踏まえ、同感染症に感染した国民健康保険の被保険者等にかかる傷病手当金を支給するとのことだが、本市の支給対象は何人で想定しているか。答え。現在の本市の感染者数から算定し、その全員が国民健康保険で、かつ給与所得者であると仮定した場合に、20人程度と見込んでいる。しかし、支給の条件によっては、実際には対象が狭められてくるものと考えている。質問3。保育の提供の終了後に、引き続き教育または 保育を提供する連携施設について、現在連携施設が確保できていないのは、小規模保育施設13施設中10施設とのことだが、利用者から困っている等の声はあるか。答え。小規模保育施設の卒園児に対し、保育園等へ進級できるように配慮した利用調整をしていることから、連携施設を設定できていないことにより、困っているといった意見は受けていない。質問4。坂戸保育園内にある子育て支援センターが、なぜ旧溝端保育園に移転するのか。答え。平成12年6月1日に開設した子育て支援センターは、子育てに関する相談や一時預かり保育を実施しているが、坂戸保育園内に所在しているため、保育園事業が優先となり、専用相談スペースの確保が難しい。保育室2部屋が離れているなどの課題がある。これらの課題を解消し、子育て支援センターの機能強化を図るために移転する。移転後は、これまでよりも広々と使用することが可能になるため、新型コロナウイルス感染症予防の一助になるとも考えている。環境都市常任委員会。付託議案第52、53号。質問1。都市計画道路、関間・千代田線立体交差建設工事に関する基本協定の締結について、市に帰属する部分の工事費、東武鉄道株式会社に帰属する部分の工事費の全額を本市が負担する根拠は？答え。国土交通省の定める道路と鉄道との交差に関する協議等に係る要項の第4条によると、新たに交差を設置する場合の費用負担について、道路の新設もしくは改築、または鉄道の新設もしくは改良に関する工事により、新たに道路と鉄道との交差を設置する場合においては、当該工事の計画者が交差に要する工事費の全額を負担するとある。したがって、今回の工事の計画者である本市が全額を負担することとなった。質問2。坂戸駅南北自由通路及び橋上駅舎新設工事の際には、本市の多額の負担が発生した。この工事は、道路と鉄道との交差ではなかったが、どのような契約だったのか。答え。東武鉄道株式会社との坂戸駅南北自由通路及び橋上駅舎新設工事の施工に関する基本協定を平成19年12月から平成23年9月までの期間で締結しているが、市発注の工事については別途発注する契約であった。質問3。都市計画道路関間千代田線整備事業街路新設工事該当地周辺には学校施設もある。通学路の変更等も含めた児童への交通安全対策は？答え。工事期間中、出入り防止を目的とした柵の設置や、交通誘導員を配置するなどし、安全対策に努めていきたい。また、歩行者等が通行できるように施工する予定ではあるが、施工内容によっては迂回を必要とする状況も考えられる。その際には、学校等と調整を図り、通学路の迂回についても検討したい。議会を傍聴してみませんか？9月定例会は 8月31日開会の予定です。なお、変更の可能性もありますので、必ずお電話等でご確認願います。新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、マスクの着用のお願いや、間隔を空けるために傍聴席の制限をする場合があります。傍聴方法等、詳細は坂戸市議会ホームページやお電話にてご確認ください。